皆さん、おはようございます。県議会議員の大内久美子でございます。いよいよ今日からひたちなか市会議員選挙が始まります。そしてこの投票日は衆議院選挙の公示2日前ということになるわけです。今の自民党、公明党を中心にした国民に痛みを押し付ける政治、この悪政と対決ができる日本共産党は、この日立中市でも水谷勲さんを当選させることができるかどうか、衆議院議員選挙で本当の野党として日本共産党が躍進できるかどうか問われていると思います。ぜひとも悪政を変える力として水谷勲さん、日本共産党に皆様のご支援を心からお願いをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。私も市民の方、水戸市を中心にしてですけれども、お話をする機会がたくさんございます。そうしますと、多くの方がおっしゃいますのは、税金を納めているその負担はどんどん重くなっている。しかし医療費が上がり、年金は下がる。一体誰のためにこの税金が使われているのか、見返りが感じられない。税金を納めたくない気持ちです。こうおっしゃる方が多いのです。そして政府が行いました今年8月の国民生活に対する世論調査の中でも、生活に不安がある、こう答えている方が 67% にも上っているという、今の政治の実態ではないでしょうか。これも国民のため、住民のために税金を使うのではなくて、大きな企業の減税、そして大銀行支援のために税金がどんどん使われてきた今の政治の結果だと思います。ですから、私たち日本共産党はこの政治、暮らしを応援するものに切り替えていかなければならない、こういう立場で今度の選挙も取り組んでまいります。今、水谷勲候補からもお話がございましたが、この日立中市でも国民健康保険税、3年前に大幅な値上げがありました。その時にもこの不況の時、値上げをやめるべきはっきり主張したのは日本共産党の議員だけでございました。あとは全部賛成。皆さん、これだけでも暮らしの守り手として日本共産党の存在、本当に大きいと思います。とりわけお話にありましたように、今年は介護保険料の値上げとなりました。しかし今、茨城県内ではこの介護保険料利用料につきまして、水戸市の強烈な一部負担をできるだけ利用料を少なくしようという、そういう取り組みが始まって、県内では3分の1の市町村、27市町村が独自に保険料や利用料の減免制度を行っているのでございます。ひたちなか市でこの利用料の問題で、デイサービスのとりわけホームヘルパー、入力サービス、今まで所得の少ない人には 3%、 こういう状況でした。ところが今年は 6% に引き上げてしまったわけです。もし 3% に据え置けば、それはいくらでできるかといえば、1300万円で据え置くことができる。こういうささやかな福祉、大事にする姿勢にしなければならないと思います。先ほどの子どもたちの医療費の問題ですが、これは茨城県がひどいわけです。5年前にそれまで3歳未満児の医療費の無料化を一部負担有料化にしてしまいました。しかしお話にありましたように、県内22の中でもうすでに20機は 独自に無料に戻しております。それだけ住民の皆さんの願いが切実であったということを示しているわけです。ひたすらかつてそれでは独自に無料にするかといえば、それは皆さん2700万円の手立てをすればできるわけです。このように介護保険の問題でも、子どもたちの医療費の問題でも、住民の立場に立てばやればできるということ、こういう当たり前の福祉を大切にしなければならないというのが、日本共産党とそして住民の皆さんの声ではないでしょうか。暮らしと福祉の守り手、その中心になる日本共産党の議席、何としても押し上げていただきたいと、私は心から訴えたいと思います。そして、私も県議会に入りまして、この日立中津というのが、とりわけ茨城県にとって、水戸日立中、そして筑波土浦、将来50万都市にして、ここを中心に、大開発を行って、さらに開発優先の県政を進めていこうという拠点の土地でございます。それはもうお話にありましたけれども、日立中地開発1182ヘクタール、千代田区と同じような面積で、国と県がこの開発を進めました。しかし、言ってみればお分かりの通り、ほとんど建物がない、草ぼうぼうの姿でございます。開発はもう破綻しているというのがあの中にも示されております。そびえ立っているテクノセンタービルは8億円の赤字を抱えて、これからどうしようかという課題がございます。さらに空き地の中には夜の横棚、新たに6万平方メートルの巨大な施設を建てるということです。これは皆さん何のことはない、この日立市をはじめ中小企業の方々にますます痛手となる地域経済破壊の姿ではないでしょうか。こういう対策をどんどん進めていくことこそ、日立中市の政治が悪くなる、このことをはっきり指摘できるのは日本共産党しかいない。私はこのことを県議会を通じて感じてまいりました。とりわけ、お話になりました日立中港、6800億円という大事業です。もうすでに税金だけでも2000億円以上お金を投じております。日立港はできましたけれども、1日入ってくるは、来る船は、1日平均にして、わずか、たった、1.7 隻。入らない日も多いわけです。これは平均です。皆さん、こういう中で、あの阿字ヶ浦の海水浴場の砂がなくなってしまいました。地元の業者の方々は、死活問題だということで、復元を求めております。国や県がごまかすために、今年は人工的に砂を運び込んできました。そして砂が流れないようにと、海の中に、砂を止める東京工事を行い始めてきたのです。しかし今、行ってみますと、それももう姿も形もない荒波の状態となっているわけです。この復元、どうしていくのか、大きな課題ですが、私は今こそ中央島、南島に、あと4000億円以上の税金を使う、こういう馬鹿げた、壮大な無駄遣い、これこそ、周知の決断をする。それは政治の役割ではないかと思います。そしてそのことを、日本共産党は、来る時から指摘をしてきました。市民アンケートを見ますと、この来る時に、砂浜がなくなってしまうのではないかと質問した時に、それは大丈夫ですと答えました。この責任は一体誰が取るんでしょうかと、アンケートに書いてあります。その通りでございます。葬儀、指摘したのは、日本共産党の県会議員と、日立中、党幹部らの議員でございました。これは、葬儀の議事録にきちんと出ております。ですから皆さん、私は、日立中市の、この悪政の大元になっている、 大型開発、これを進めるのか、このことについて、きちんと住民の立場で、休止を求めて、改善を求めていくのか、問われております。それが、日本共産党の議員しか、今できていない。この役割が、本当に大きいものだと思います。そして私はもう一つ、この北船橋が、日政という支配のもとで、市長も、議会も、このもとで働いているという、この問題ではないでしょうか。今、日立製作所、リストラを進めて、若い人の雇用問題に責任を持っておりません。ただ働きの残業を行って、多くの労働者を苦しめております。これを規制し、辞めただけでも、新しい雇用を生み出すことができる。リストラを辞めさせることができる。こういうことをはっきり言えるのは、大きな企業に対して、住民の立場で物が言える日本共産党でしかないという、ここも北中中市における私は大きな役割だと思っております。とりわけ、今度の衆議院選挙で消費税増税を年金や社会保障のその財源にするかどうか大きな挑戦になっております。そして、財界はこう言っております。消費税増税をやる。大きな企業に減税をする、こういう約束ができる政党に、これから政治献金を行います。こういったわけです。7月の16日に、民主党の幹代表が、この財界に行きまして、私たちの政策は自民党と変わりがない。だからこそ、政治献金をいただきたいと要請をいたしました。小泉総理大臣も、10月1日の衆議院の日本共産党の非核を委員長の質問に対して喜んで政治献金はいただきます。こう言っているわけです。そうしますと皆さん、消費税、増税と大企業減税抱き合わせのますます暮らしを苦しくさせていく、こういう政治をこのまま認めていいのかどうか問われる衆議院選挙でもございます。私は、日立中市の選挙は、この衆議院選挙と同時に行われると、その前でございますが、中身としては、もうすでに衆議院選挙が始まっているとも言える状況の中で戦われていると思います。先ほど申し上げましたように、暮らし応援の政治に切り替えるためにも、そして、政治献金と一切無縁な、この日本共産党が、北区なかっても、議席を占めること、これは本当に大きなことではないでしょうか。政治正義、政策を心から訴えて、候補者、水谷久野さんも頑張っております。どうぞ皆さん、候補者の頑張りだけでは、この選挙は勝ち抜けないと思います。心ある市民の皆さん、そして後援会の皆さん、日本共産党の皆さんが心を一つにして、この議席は大事、なくしなくてはいかない。この思いで、この選挙絶対に勝たせていただきたいと思います。そして、希望が持てる政治をご一緒に作っていく、そういう結果を生み出したいと思います。心から水谷勲候補に、日本共産党へのご支援をお願い申し上げまして、私の訴え、お話とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。